business.
Please go ahead. Your question?
You have the best translators here in all of the world, so thank you. Thank you so much. Just my quick question was, in all of the work that that you do, who is the most important decision maker to decide that the business, the organization, should adopt a program focused on health and wellness for the employees? Who in the business? Is it the CEO? Is it the human resources manager? Anyone else? Thank you.
今の質問なんですが、皆さんの会社でですね、例えばそのウェルネスのようなそのグリーンプログラムを導入するにあたって、その最終的にこれを実際入れようと思われているのは、その最終決断職というのはどなたなんでしょうか。例えばCEOなんでしょうか、それとも人事の方の部長なんでしょうか。どなたが最終的な決断をなさっていますか。
これは野木さんで言いますか。誰さんが。まあ、社長ですね、それは。そうです。私は、まあ、今日はちょっとあんまり会社のこととは関係なくて、できるんですけども、まあ、日本郵政もしくはインクルーシブグループという、まあ、非常にこう、ある意味ドメスティックで保守的な会社なんですけども、そこにはこう、新しいプログラムを入れるっていうこと自体がなかなかこう難しい現実的には社員数も非常に多いですから、ね、ですからそういうところで決断できるっていうのは存在の的なインパクトが非常にあるのでまあ取るしかないかなというふうに思いますね。
神木さんお願いしょうか。
これはやっぱり社長ですね。で代表の場合は女性活躍ということを言っていましたので、その社長の声でその女性の距離が狭いオフィス、地方のその視点なんか男性と女性のトイレを変えるぐらいのところまで全部社長がやったということで、社長で一言ちょっとお伝えしたいんですけど、その、数字を計測するのは専門家として素晴らしいことなんですけど、例えば車に乗っているときに我々はそんなことよりも加速がいいとか、ね、座り心地がいいとか、もうちょっとこう定性的な話で暮らしているの で住居感、空間も専門家はデータでやっていただいていいんですけど、我々は居心地がいいとか、そういうようなもうちょっとそういうレベルでいいわけです。でそれを専門家 のだからデータのやり取りだけをぼーっと聞いていても本当に居心地がいいのか、で調べるのであればデータの調べるのも大事ですけれども、そもそもそこにいて従業員の人たちに今日会社に来て楽しかったんですか、朝あそこのお店に行くのは幸せかどうかみたいなね、そういう視点で聞いてみる。でそれはこの我々としてはデータある意味どうでもいい話なので、それ専門家は知ってもいいんですよ。それとユーザーに見せるかっていうのが次のステップかな。
それに関してはリードアップチームの方で上浜銀行さんも始まったんですけど、エネルギーを計測してデータするっていうのを決め細かく調整してエネルギーを2割下げましたと同時に温熱環境を良くして、クレームが激減したという話があるんですね。だからまあ多分そこは岡田さんがおっしゃるような快適性を実践するだけで、多分測ることから始めて、そこにさらに知恵を入れてやっていくということなのかなというふうに思いますね。あ、はい。
ファシリティマネジメントなんかの世界だと、その当たるっていうのが、その例えば温熱環境とか、そのキャタピオンとかじゃなくて、例えば POE 調査だったらですね、まあ、いわゆる CS 調査ですよね。でそういう、なんていうんですか、主観的な要素の調査っていうのも結構中心になっているので、まあ、そこら辺は結構、ポイント取りがね、なんじゃないのかなっていうふうに思
います。足立さん、先ほど、実証メーカー誰かっていうことについて。
まあ、ちょっと建物の場合は私経験ないとわからないんですけれども、まあ、コンサルタントとしていろんな企業さんとの大きな決定に関わることもありますけども、そこの方なんですね。確かに形式的には社長さんが出してくれると思うんですけども、私はその役員の中にですね、まあ、特に多分そこの関わっている方だと思いますけれども、非常に熱意のある役員の方 がいれば、その方が社長を CEO を説得することができれば社長は決断できる。で逆にそこが、そういう方がサポートできないと、なかなか社長さん一人では決断できないということも多いんじゃないかと思います。
じゃあ、スポットさんからも一言コメント か、ご質問いただければと思います。よろしくお願いします。
Thank you very much for your presentations. Very impressive. What I'm hearing is fascinating because I'm hearing about wellness management, the power of capital, and yet the inability to get feedback from people that are affected by that capital, and then the amazing strength of natural capital.
ありがとうございます。
まずですね、今回素晴らしいプレゼンをお二方にしていただきました、お三方にしていただきましたが、本当にありがとうございます。非常に素晴らしくて感銘を受けました。特にですね、健康管理という観点に関してですけれども、やはりその皆さんのですね、その人々の感覚がですね、その自然の資本といったものにその影響されるというのが非常に興味深く思われました。
So all very important parts of one system. This morning I mentioned one thing, which is what I believe is the wisdom that exists in traditional Japanese architecture.
はい、それでですね、私が言いたいのが一つのシステムの重要性でして、今朝私の方の基調講演で述べさせていただきましたけれども、その H というものは日本の伝統家屋の中に私は想像すると考えているんですね。
One of what I see as an outsider, as one of the fundamental pieces of that wisdom, is the blurring of the boundary between inside and outside in Japanese architecture. The simple sliding of a screen creates a room, and then that nature is part of inside.
そしてですね、この日本の伝統文化というのは結局ですね、その内の部分と外の部分の間のその敷地が非常に曖昧になっているところがいいところだと思います。例えば日本家屋の中ですと障子などが使われまして、その結果その外と内の雰囲気のその敷地が非常に柔らかなものになっています。
So there's a true wisdom that nature and humans are the same. And that whole system is about health. That our mechanisms of finance, our mechanisms of people and how we move in space are part of natural capital. They aren't indistinguishable.
そして、真の H というのは、自然というもの、すなわち人間。ということであります。すなわちシステムイコール健康ということなんですね。ですので、こういったものが、ファイナンスも含めてなんですけれども、この自然キャピタルといったものに、資本というものにつながっていくものだと思っています。
I may be stating the obvious, so I'm sorry if I am. But my point is, the point I want to make is that none of these things are indistinguishable.And our goal is to keep finding ways to put them together. I see measurement. Nature measures precisely. Nature gives perfect feedback. Our measurement systems and our way of providing feedback into the systems as much as possible should mimic nature. They should come from all kinds of different directions. So to me, it's not always...an either or, it shouldn't be an either or question about measurement versus anything else. Just how can we continually get more feedback to make the system more robust and more whole?
もう一つですね、私ちょっと今まで当たり前のことを申し上げてしまったんですけれど、ここで言いたいのはですね、何でもですね、区別できるもの、このカテゴリー化できないものはないということなんですね。でいかにそれを統合的に捉えられるかということが今課題となっていると思います。また自然界では、ね、測定というのは非常に緻密に行われる。また自然からのフィードバックも非常に正確なものだ。こうした観点から私たちは自然を真似るということが必要だと思うんですね。で何か を測定することに対して何か違うものがあって、それがお互いにこう対立するものかというのではなくて、測定というのを全部のシステムの中に取り込んで、私たちが使えるように有効に活用していくにはどうしたらいいかということを考えていきたいと思います。
ありがとう、ありがとうございます。インサイトコメント、ありがとうございます。で、まあ、今の彼のコメントを最後、一人一言ずつ、旦那さんから、言い残したことを含めて、
今の須藤さんの話は大変、まあ、感銘を受けたというかですね、感じることがありました。ちょっと余計な情報かもしれませんけれども、今ちょうど六本木の森美術館でですね、建築の日本展をやってるんですね。で、行かれました？あ、そうですか。これは建築の日本展って普通に言うと、日本の建築家、アーキテクチャー・イン・ジャパンというふうに思うかもしれませんけど、そうじゃなくて、ジャパン・イン・アーキテクチャーっていう本なんです、タイトルなんですね。やっぱりこれっていうのは、日本という、日本の先ほどこう建築の英知って言われたかもしれませんけども、そうした英知っていうのは、まあ、モダンアーキテクチャー、近代建築みたいにこう影響を与えたかっていうことがですね、いろんな視点からこう語られてる。ご覧になったのでよく社会にセットだと思いますけれども、まさにそこら辺に結構こう何て言うんですかね、リードだとかレールだとか、そういうことの一つのヒントがあるような気が私もずっとしてましてですね、そんなに日本建築がすごいっていうことじゃなくて、やはりその人間と自然との関係みたいなことをですね、もっと考えていくっていうことがすごく重要なのかなと思います。僕も下町の居酒屋でですね、店の外で空気を浴びながら飲んだりするのが大好きです、ね、それって一つのこうなんていうか自然なのかなっていう感じがします。ちょっと話があるかもしれませんけど、先ほどですね、この測定をする、自然を測定をすると、で測定よく測れないものはマネジメントできないっていうふうにこう言われますけど、まさに本当はそうだと思うんですね。で、要は測ることを途中で諦めちゃうから、マネジメントできないっていうところで、なんとなくこう終わってることが多いと思うんですけども、それはやっぱりちょっと日本人の本当は悪いところのような気がして、よく日本的な経営だとかそういうこともかつてすごくそれを分析して、さらに一つのセオリーにしてたっていう、いろんなことがかつてあったと思いますけども、それと同じようにやっぱり先ほどスポーツさん言われたみたいにですね、測ろうとする意思みたいなものがですね、やはり大事なのかなっていうふうにちょっと改めて、それはあまり日本的ではないのかもしれませんけど、そんな感じでちょっとしました。だけですけど、すみません。
ありがとうございます。
パールさん、お願いします。はい、今までの話を伺ってて、やはりその建物だけっていう非常に無機的なものから有機的なものにこのリードとかって仕組みを全部落としていこうっていう努力がすごくあるなと。で、その一つとしてやっぱり無機的だけでも測ろうということにものすごくフォーカスされているのは、専門家としてここは全部やっていただきたいんですが、それに住んでる立場からするとそこは見えなくて、歌舞伎の役者とかがすごい知る演技をしていて、でもその苦労の部分は見えないで、すごいところだけ我々は見てもいいということを考えると、その舞台裏なので誰に言うかと、そのまだこの世界始まったばっかりだから、住んでるテナントの人にもこんなすごいデータがあるんでしょって見せちゃって、結局さっき言ったように車とかはもう出来上がっちゃってるので、細かいデータはプロの間でやるようにして、私たちが買い物、車を買いに行くときに、そういう細かいスペックを言うかっていうと、それよりも加速がこうだとか、燃費がああだぐらいなんですね。で、そういう方が逆に伝わるっていうことで、伝え方として、プロ同士と、あと住んでる人に何を伝えるかは違うと。からもう一点なんですけど、気になるのはですね、健康ケアにしても生産性が上がるという議論があるんですが、なんていうの、生産性を上げるために健康ケアをやってたりとか、いいビルにいるっていうと、見透かされると思うわけですよ。本当にそこにいる従業員の幸せを考えて、Are you making your workers happy?
で、それの結果としてパフォーマンスが、イエスリー投資も、例えばその女性や雇えば、なんか、業績良くなるみたいなことを聞く人がいるんですけど、逆でしょ。そういうことをやるから利益が出てくる。いいお店にいるからみんな幸せになってついてくると。この順番を間違えないようにやっていただかないと、せっかくいいものを作っても、効果が得られないという。やっぱりこれは目的は世の中をハッピーにすることだと。みんながいることによってハッピーになるような、で環境からも守られる。そういうものを作るっていうのが、本当の目的だっていうところを抑えていただきたい。
もうまさにその通りですよね。環境世界でも、グリーンウォッシュ、グリーンのフリをするような人たちもかつてはいて、今も少しはいるかわからないけど、でも本当にその人が本当にやってるのか、グリーンウォッシュなのかを、ちゃんとこの区別するのも、あるところでは、データによってこう区別していくところがあるので、それをどう使いこなすかというところに行ければいいなと。足立さん、最後お願いします。
今日午前中からいろんなお話を聞かせていただいて、本当に一番嬉しかったのはですね、視点がやっぱり人間の視点にこうぐーっと近づいてきたなと思いますね。本当にこれは素晴らしいことだと思います。で、ここまでこういうことをしてきた皆さんに大変敬意をしたいと思うんですけども、今、スポーツさんからは非常に嬉しい言葉をいただいて、日本の中にいろんなウィザーな知恵があるんじゃないかと。で、ただですね、じゃあそれが本当に私たちそれをきちんとその知恵を今使っているんだろうか、生かしているんだろうかというと、そこはかなりクエスチョンマークだと思うんですよね。で、そこに私は今課題があるんじゃないかと思っていますけれども、今日このシンポジウムでですね、やはり多分多くの方がですね、このウェルであったり、リードであったり、USB とかどういうふうになっているんだろうということですね、その新しいこの基準に対して、ある評価システムに対して、それをこう学ぶ受け入れようと。でそれで、いい評価が点が取れればですね、これでうちのビルも、あるいはその日本の建物も世界標準だということで、一安心になるかもしれませんけれども、でも私はそこでは進歩しないんだ。それだけでは、なかなか私たちが十分貢献することにはならない。それよりも、じゃあその日本のもともとの建築だったり、暮らし方にあった知恵を、じゃあ今風にどういうふうに仕立て直したら、もっと私たちの生活、あるいは働きやすさが良くなるのか、そこの部分をさらにそのウェルだったりリードだったりにやっぱり日本から発信できるんじゃないかと思うんですよね。きっとそれが平松さんだったり皆さん方はですね、これからも焦点になると思うんですけども、そこに期待をしたいと思います。ありがとうございました。
本当に資産との話をありがとうございました。いろいろやっぱり計測して分かる情報と暗黙知をもう一回使うということを両方が大事かなと思うんですけど、今朝の最後ちょっとだけコメントしてもらえればと思うんですけども、今朝 の, スポットさんのアークっていう、オンゴーイングでずっと相対的な評価、PI における相対的評価を図って、それを、みんなで共有するっていうシステムは、これもともとリック・フェドリッジさんが考えてアークという名前をつけて、スポットさんがその後について今システムにしてるんですけど、なんかその動画を集めてリアルタイムで共有するっていうアークのシステムの話を聞いたときに、昔僕ニューヨークで働いたことがあって、でウォールストリートに行ったときに、同じ会社にいた人が辞めて、いろんな有価証券の現在でのか政治ニュースの経済指標をリアルタイムで発信するのができたら使ってくださいって言ってきたんですよ。最初そんなのなんか本当に使えるかなと思って面倒くさいなと思ったんですけど、だんだんみんなやっぱそれがないと商売にならなくなってきて、結局それはもうみんなにとってなくてはならないものになって、その会社はブルームバーグっていう会社 でマイケル・ブルームバーグさんはリュークションになって、アークもなんか同じような存在になるような気が僕すごくしていて、ものすごく大きなポテンシャルを感じていました。今日は本当にすみません、視界があれ良くなくて、どんどん時間ばかりに勝ってしまいましたけれども、3人の、ポテンシャルの方々したいともお話をいただきまして、大きな拍手でお答えしたいと思います。本当にありがとうございました。